一般質問、市の行政課題などについて12人の議員が考え方や内容を質問しました。質問を行った順に一人ずつ紹介します。会議の様子は会議録や録画映像でご覧になれます。市民の声、臼井敦氏。山地町地内の産業廃棄物処分場計画について、市産廃紛争条例をどのように遵守させるのか。市議の質問。以後質問と呼びます。市条例では民間企業や介護関係事業者なども関係住民に定めている。事業者数の把握とこれらのものに対する説明会開催などについて事業者から報告を受けているのか。また条例第10条で追加説明会の指示を市長自らの判断で指示することができるとしているが、見解を伺う。市の回答。以後回答と読みます。環境課。事業者数の把握はできていない。また事業者からの周知の報告は受けていないため、追加説明会の指示を行う場合には周知について考慮するよう求めていく。関係連区自治会の意向を踏まえて総合的に状況を確認した上で追加説明会の開催の指示について判断をしていく。日本共産党瀬戸市議団、浅井琴美。土砂災害警戒区域などに位置する学校などへの対応について。質問。地震や豪雨災害が頻発する昨今、防災や減災への取り組みは大変重要かつ喫緊の課題となっている。学校や保育園は主に平日子どもたちが長時間を過ごす場所であるが、現在敷地や施設が土砂災害特別警戒区域または土砂災害警戒区域内に位置している学校は11校、保育園は2園である。その中の水南小学校及び水南保育園の今後の見通しを伺う。回答。教育政策課、保育課。水南小学校のハード対策については最も適した手法を検討した上で可能な限り早期に対策を講じる。水難保育園については老朽化に伴う不具合が生じているため移設に向けた調整を進めていく。公明党瀬戸市議団、三宅聡。交通施策と福祉施策の連携について。質問。高齢者や障害のある方が地域で安心して暮らし続けるためには、交通政策と福祉政策が連携し、都市計画や地域包括ケアの枠組みと整合的に設計されることが大切であると考える。特に交通施策が単なる交通施策にとどまらず、生活支援、社会参加、健康維持の観点からも位置づけられるべきと考えるが、市の見解を伺う。回答。都市計画課。本市の公共交通は公共交通ネットワークの確保維持を目指すものであるが、交通施策と福祉施策の連携については地域公共交通会議において関係機関団体にも参加いただき、福祉の観点も含めて交通施策を進めている。公明党瀬戸市議団、長江秀之。熊被害対策について。人の生活圏への出没防止。質問。人の生活圏への出没防止には追い払い、放任果樹などの誘引物の管理、観光帯の整備、また熊類の移動ルートとなる河川の生息環境管理が重要と考えるが、見解を伺う。回答。環境課。市民の生活圏への出没防止対策は非常に重要であると考えている。 本市においては過去、錯誤捕獲やセンサーカメラに撮影されるなど、山間部にツキノワグマの出没があった。その他は目撃情報を中心に一部可能性のある痕跡もあったが、確定的に人の生活圏に出没した記録はない。現在もイノシシなどに対して、ヤブの刈り払い、電気柵や防護柵の設置など対策を進めている。新風瀬戸無所属の会、松原大輔。市内の県立高等学校再編を受けて。質問、学校再編について、市内4校から3校へ再編。瀬戸高校はフレキシブルハイスクールへ。瀬戸北総合高校は2029年度末で閉校は情報提供が大切である。現時点で明確なこと、まだ不明確なことを明示し、想定 Q&A など分かりやすく図やイラストを用いた資料を作成し、中学生とその保護者に対して市教育委員会から情報提供を早急に行うべきだと考えるが、見解を伺う。回答、学校教育課。今回の高校再編は生徒保護者にとって大きな影響があるということは認識している。今後愛知県教育委員会に対して資料の作成など十分に説明をいただくよう求めていきたい。自民新生クラブ佐田俊夫。観光産業のビジョンについて。質問、データ人材連携を核とするDMO の登録を具体的に検討し、持続可能な観光経済モデルの構築ロードマップを早期に示す必要があると考えるが、見解を伺う。DMO とは、観光地域づくり法人、デスティネーションマネジメント・マーケティング・オーガニゼーションの略。回答、商工観光課。DMO 制度の導入については、現時点では具体的な検討には至っていないが、観光ニーズが多様化し、財政状況が厳しくなることが予想される中で、持続可能な観光施策を展開するための効果的な手法をさまざまな視点から研究していく。新風瀬戸無所属の会、真島美幸。女性の健康課題、更年期に関する支援について。質問、女性の更年期は一般的には45歳から55歳頃とされ、その症状は家事、子育て、仕事などに影響することもあり、本人や周囲の正しい知識と理解の促進が必要と考える。不調を抱えたまま頑張り続ける方が一人でも減るよう、女性の健康習慣に合わせた広報誌での啓発や講演会の実施など今後の支援について伺う。回答、健康課。本人と周囲の理解を深めるために広報誌などでの啓発に努める。更年期障害は周囲に気軽に相談しにくく、まずは本人が更年期症状に気づくことが大切。症状の特徴など正しい情報をホームページに掲載するなど、いつでも閲覧できる環境も整えていく。市民の声、中川雅也。大災害が起こった際、本市は本当に市民を守れるのか。質問、避難所の開設について、行政職員自身が被災し鍵を開けに行けないケースや、避難所までの道路が寸断され職員がたどり着けない事態も考えられる。また施設管理者、自治会も同様に推測される。能登半島地震では避難所の鍵が開かず、住民がガラスを割って避難した事例も報告されている。そうした想定外を想定内にする対策について伺う。回答、防災安全課。避難所を開設するために市と施設管理者、自治会が鍵を管理しており、 迅速に解説できるよう準備している。関係者が被災した場合は、市から代わりの職員を派遣し、支援に入る。自民新生クラブ、山内誠一郎。仕事、人、町の好循環を都市基盤整備から考える。質問。近年、市内の建設業界では、担い手の高齢化や若手人材不足が深刻化している。同時に資材価格や燃料費の高騰が続き、工事費の採算が悪化している。本市の発注時における課題解決に向けた取り組みについて伺う。回答、建設課。建設業界の人材確保につながるよう、工事の平準化や週休2日制工事の実施に努めている。また、事業計画においては、年度ごとで工事発注件数が大きく変動しないよう立案し、資材価格や燃料費などの設計単価については、年度中においても見直しをするなど、適切な工事価格での発注に努めている。日本共産党瀬戸市議団、原誠。産廃処分場計画を問う条例の観点から。質問。現時点で事業者による2巡目の説明会開催を希望している連区と希望していない連区があると聞いているが、その内訳を伺う。また希望している連区に対しては2巡目の説明会開催を求めていくべきと考えるが、見解を伺う。回答。環境課。関係連区自治会に意向確認したところ、現時点で2つの自治会が2巡目の説明会開催を希望し、その他の自治会は希望していない。そもそも事業に反対で事業者と協議の場を持つ意向がない連区もあるが、2つの自治会が希望している以上は事業者に開催を求めていく必要があると考える。日本共産党瀬戸市議団、新井歩美。市民の命と財産を守るために消防新庁舎の建設を。質問。築53年の消防本部庁舎は老朽化が顕著な上に、出動動線や安全性などに課題があるとされているが、新庁舎の整備方針は消防広域化の判断をした上で検討し定められると聞いている。広域化を選択せず消防庁舎建設を進めた場合の財政的な見通しを伺う。回答。財政課、消防総務課。仮に消防の広域化を行わずに消防新庁舎を建設することとなった場合は、主な財源は公共施設と整備基金を活用することが想定されるため、現在実施を予定している公共建築物の整備にかかる事業の先送りや見直しも含め、市全体で今後の事業の在り方を検討する必要があると考える。自民新生クラブ、浅井健二。災害後の支援体制としてのボランティア受け入れ体制について。質問。本市に来ていただいた災害ボランティアの方々が当該地域に入っていく場合、活動状況を各連区の避難所と共有し、共同連携していくことでより効果的な支援活動が期待されるのではと考えるが、見解を伺う。回答。防災安全課。ボランティア活動を実施する際には関係機関の協力・連携は不可欠と考えており、自治会や地域力向上推進組織、地区社協をはじめ平常時からの連携体制を構築することは発災時の迅速な活動に有効であると考えている。そのためには地域住民の方との共同や連携についての協議、保険や保障などの対応を整理する必要があると認識している。7年議員提出第6号議案、産業廃棄物最終処分場管理型、 建設反対の決議。東名連区の山地町地内において民間事業者による産業廃棄物最終処分場設置の事業計画書が令和5年5月本市に提出されました。この計画による廃棄物の取扱品目には有害物質も含まれ、さらにこの計画予定地は本市の水源の一つである馬ヶ城浄水場の西谷取水場まで70メートルしかなく、飛散粉塵の効果が懸念されます。またこの土地は風化加工岩地形で崩壊土砂流出危険地区内にあり、断層崩壊などの地滑りの危険があるなど大変課題の多い土地であり、市民の安心安全を脅かすものであると考えます。これらのことから本市議会では、1. 産業廃棄物最終処分場建設反対である。 2. 民意を受け産業廃棄物最終処分場建設反対の立場に賛同し支持する。 3. 本市にはこれ以上産業廃棄物最終処分場施設は必要ないとの決議を提出し、本会議において全会一致で可決しました。